聖書を朗読いたします。使徒言行録20章17節から35節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書254ページです。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とを、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く明かしてきたのです。そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音と力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は我が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に、残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。以上の聖書箇所より、パウロの遺言と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
宣教指導者であるパウロは、ある日、エフェソ教会の長老たちを呼び寄せました。長老といえば、一般的には年長者のことですが、新約聖書では、教会の指導、監督、管理にあたる人を指します。パウロが28節で群れ全体にと述べている点から、このエフェソ教会という一つのまとまりの中に、複数の群れと多数の長老が存在していたことが伺えます。25節にあるように、パウロはこれまで複数の長老集団の間を巡回して 御国を述べ伝えてきたのです。長老たちはパウロのエルサレム行きから今生の別れを告げられ、何を思ったのでしょうか。一言で言うと、人間的な心細さをも感じたのではないでしょうか。なぜかといえば、パウロは嬉しくないことも言い残しているからです。一つ目、エルサレムでは投獄と苦難が待ち受けていること。二つ目、もう二度と私の顔を見ることはないこと。三つ目、やがて残忍な狼が教会の群れに入り込んで荒らすこと。また群れの中から邪説を唱えて弟子たちを慕わせようとする者が現れることです。不穏な予見は彼らの心を一瞬でも曇らせたかもしれませんけれども、彼らも神によって招かれ、キリストの名を信じた長老たちです。教会の中で複数の役割分担がある中で、個々の賜物によって長老として任命された彼らです。パウロの励ましの言葉によって、長老たちは自覚を新たにされるのです。もはやパウロのエルサレム行きを止める人は誰もいません。人間らしく考えたならば、危険を冒してまでエルサレムに行かないでくれと言いたいところでしょう。ですが、パウロが霊に促されたと述べていることから、彼らはこれは覆すことができないと察したのでしょう。霊とは神の霊のことであり、23節や28節にある聖霊と同じカテゴリーです。これまでのパウロの宣教の歩みにおいて、聖霊が苦難と投獄が漏れなくパウロについてくると示しているというのです。とりわけ同胞のユダヤ人からは数々の陰謀を受けてきました。常に邪魔が入り、命の危機にもさらされました。そのような中でも時に涙しつつ主に仕えてきました。異邦人などギリシア人に対しては、まことの神様がおられるのだから、その神に立ち返るように伝えました。かたやユダヤ人に対しては、神の御子であるキリストこそメシアであるのだから、このキリストを信じるように伝えてきました。パウロの姿勢はキリストの十字架のゆえに、自らの傲慢さは退けられ、自分に卑屈になりすぎることもありませんでした。パウロは同胞からは有能な律法の教師と見られていました。しかし主の御業に照らしたら、自分などは取るに足らないものだと自分を相対化していることがわかります。そもそもパウロは信じる前はキリスト者を迫害する人物でした。彼は突然キリストの光に打たれてキリストを信じるようになった人です。180度転換しちゃったのです。その後、キリストの十字架の福音を述べ伝え始めます。そうして自分がかつてキリスト者に 加えていた加害がそっくりそのまま自分の身に降りかかっているのです。旗から見たら因果応報だと断罪されることでしょう。無論パウロもイエス・キリストのことを昔は誤解していたとはいえ、昔の自分の犯した罪を認め、ところどころで告白をしています。私たちも人間社会の中で子供の頃から何かの機会があるたびにごめんなさいと謝ることがあります。大人になってもそうです。しかし神様に対する謝罪とか悔い改めは人間同士の謝罪とは少し意味合いが違います。パウロなどクリスチャンのがする神様に対する悔い改めにはごめんなさいだけでなくありがとうの感謝が込められているのです。パウロなどの指導者や教会が伝えるのはキリストが人間の罪を代表して背負ってくれたことです。キリストは十字架にかかって死刑になったのですが、死んだだけでは福音になりません。死んだのに3日後主なる神によってよみがえらされたことです。これは何を示しているかというと、単なる驚きだけではなく死に勝利しているキリストの証なのです。神の御子であるキリストの犠牲と復活を信じる者は罪を許していただけるのです。そうして神の御国へと一人一人を招いておられるのです。そういう神様ですから、ありがたく思い感謝の心が私たちのうちに起こってくるのです。私たち人間には進むべき道があり方向性があるのです。その指針を与えてくださるのは神お一人です。つまりキリストの十字架を見よということなのです。その歩むべき道に神への賛美と感謝が伴っているのなら、パウロは何も恐れるものはありません。十字架による救いにパウロも預かりました。キリストによって彼は信仰的良心に従って走り通してきた自負があります。福音宣教に生きるパウロは自分の命すら惜しくないと言います。彼が肉体を軽んじるような二元論的な考えを持っているのではありません。また世捨て人でもないのです。この肉体の命や血も今や彼の中でキリストと結び合わさって解釈されているからです。キリストがご自分の命さえ惜しまなかった上に人間が味わう以上の苦しみを十字架で体験したからです。パウロは神の愛の深さに打たれたのです。今後パウロに限らず長老などキリスト者のうちの誰かの血を 見ることが起こってしまうかもしれません。福音宣教における何らかの迫害は避けられないことだと言われているのです。しかしその血の責任はパウロ自身にはないと自分で断言します。福音を聞いた者が流す血は巫女キリストの血と関係してくるからです。つまりキリストとその人との関係性、つながりのことだからです。パウロはキリストを通して示された神の人類救済計画を忌憚なくみんなに伝えてきました。御言葉は長老であるあなたたちをはじめ皆に託された。そのことをパウロは断言するのです。パウロは神にそのご栄光を期すようにその務めを果たしていくのです。さてとりわけ長老には福音を聞いた責任ある行動が求められます。なぜかというとキリストの贖いの御業によって教会はあるからです。大小の教会が世界中にありますが、神の教会として福音がそこでは語られなければなりません。教会には正しい信仰を持っている監督者が必要です。ただしパウロは群れ全体を監督する以前にその長老自身の信仰的ケアにも十分配慮するように述べます。人間の集まるところには異端的教えや個人的な考えを振りかざして他の人を惑わすようなことも起こってくるからです。その中で長老といえども一人の信仰者としていかに御言葉に生きるのか、パウロは勧告とともに励ますのです。パウロ個人はテント作りの仕事をして生活費に当てていたことはよく知られていることです。パウロが述べた金銀や衣服は裕福な人を連想させるものです。しかしそれを他人から貪るなどもってのほかだと不快をあらわにしています。ところで主イエスが語ったという受けるより与える方が幸いであるとはどういう意味でしょうか。これは誤解も多いんですけれども、貧しい人と比べて多額の寄付ができる裕福な人を称賛しているのではありません。そうではなく、おそらく自分のためにさらに富を得て財産を増やして自分の懐に蓄えようとする人たちより他の人たちを助けるために財産を使うことができる人の方が幸いだと言われているのだと考えられます。パウロは他の人の信仰のつまずきになりうる行動は極力取らないよう注意深く配慮していました。それは人間の力関係に支配されない自立したキリスト信仰のあり方を自分で守るためでした。パウロの このような振る舞いをそっくりそのまま真似しろということではありませんけれども、御言葉に生きる尊ぶべきことがこの世的な誘惑の力に飲み込まれてしまうことはいくらでもあるのです。クリスチャンだから大丈夫ということはないのです。だから警戒し常に目を覚ましていなければならないのです。私たちが長老や教師として招かれていても、またそうでなくても、聖書の御言葉に聞くことが大切です。パウロにエルサレム行きを示した聖霊は、私たちが御言葉を聞くようにも導いてくださる霊です。御言葉はイエス・キリストのことであると言っても良いでしょう。私たちはイエス・キリストの言葉を聞き、それに習うものです。この御言葉は私たちの信仰を作り上げ、信仰者として成長させてくださいます。そして御言葉は教会を作り上げ、教会が変な教えに陥るそういう堕落と滅びから守ります。さらに神のメシへと私たちを導き続け、目標へとつながれていきます。御言葉を委ねられた人たちは聖霊の器として務めをなし、さらに御言葉を受け継ぐ人たちにつないでいく喜びがあるのです。パウロと長老たちとの間につらい根性の別れがあっても、キリストの福音に生きる信仰者としての希望が私たちの心を動かし続けるのです。それではお祈りをいたします。全知全能の父なる御神様、あなたはまたキリストを私たちにお与えくださり、まことに不可思議なことをなすお方であります。また十字架によるその救いを人間である私たちの誰がそのことを予測できたでしょうか。あなたの御業を私たちが知り尽くすことはできませんけれども、あなたは私たちが歩むべき道を備えてくださり、キリストと共に歩む人生を示してくださいました。私たちが様々に犯す罪、また心の中で様々な多くの人をに憎しみの言葉を心の中でかけてきてしまい、本当に罪を犯し続けているものであります。人を許すのは難しいことですが、どうかすべて許す罪を許し、また許されたものとして生きることを示してくださった神様に習ってお従いしていくことができますように、どうぞ私たちの信仰をも育ててください。どうぞ御言葉が一人でも多くの方の御救いにつながりますように、教会の働きをも祝福してください。 主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。